さあ始まりました、転職王のヤバい放談。今日は4月14日ということで74回、成功のタイムリミット、あなたの人生はなぜ60日で変わるのかを読んで人生を変えていくシリーズの39日目、金鉱の法則、ザ・ローブ・イクリブリアムですかね。ちょっと単語わかりませんけどね。はい、今日中谷明宏さんの誕生日ですね。はい、中谷明宏さんについてはね、このラジオトークでもね、つい最近、25歳からのいい女の時間割っていう本を紹介しましたよね。でこの本については、まさみの部屋第4回だったかな、でも紹介しております。最後の方で紹介しておりますんでね、まあ、30分ちょっと長いって言われましたけれども、まあ、最後まで聞いていただいた方は、この、25歳からいい女の時間割のね、ことについて言及しておりますしね、本当にもうね、まあ、僕ももうじき誕生日来るんですけど、時間というのはあっという間に過ぎてしまいますからね、ぜひね、何歳の人もね、この、25歳からのいい女の時間割を読んでいただいて、ちょっと生き方をね見直していただきたいと思います。はい、では本題いきましょうか。何世紀も昔、ある偉大な哲学者が、神の意志とは均衡であると言いました。まあ、かっこバランスってことですね。このディマティーナ博士はなんかバランスについてずっと説いておりますんでね、いよいよ本題が出てきたかなというところです。はい、また、はい、また古代の精神世界の書物によると、傲慢なものは貶められ、謙遜するものは称えられるとあります。山はいつかは侵食されて平らになり、谷は埋められて平らになります。これが均衡の法則であり、あなたの人生においてもそれはやはり真実なのですと。過去にあなたが経験したことのある最もトラウマになっているような恐ろしい出来事について考えてみてください。誰かにきつく批判されたり、あるいは厳しい苦痛を受けた時のことでしょうか。まさにその瞬間の記憶を思い出して、自分自身にこう聞いてみてください。誰かが私を落ち込ませた、まさにその瞬間に私を元気づけてくれたのは誰だろうか。誰かが私を批判した、まさにその瞬間に私を褒めてくれたのは誰だろうか。何かひどいことが起こった、まさにその瞬間にどこで素晴らしいことが起きただろうか。あなたが注意深くその時のことを見れば、いつでも均衡の法則が確かに起きていることを知るでしょう。ネガティブにしろポジティブにしろ、どちらか片面だけの出来事は選択的に注意を向けた幻想です。ある有名なミュージシャンは、ステージで素晴らしいパフォーマンスをし、最も大きなスタンディングオベーションを受けたまさにその瞬間に、最も悲劇的な出来事が同時に起きました。別の芸能人も、最も素晴らしい演技をしたと称賛されたまさにその瞬間に、親友が癌で死に瀕していることを知らされました。絶頂期の経験をするまさにその瞬間に、必ず谷間が存在します。ですが、この真実はあなたに希望を失わせるものではありません。均衡の法則はあなたに刺激を与え、あなたがハートの中心でいられるように働くのです。ね、これなんか傲慢と謙虚の法則と似てますよね。あなたは得意げになったり、落ち込んだり、傲慢になったり、屈辱を受けたり、躁状態になったり、鬱になったり、のぼせ上がったり、憤ったりするためにここにいるわけではありません。あなたの人生の目的は、均衡を保ちながら落ち着いて優雅で愛情深く人生に感謝しながら生きることです。均衡の法則を別の表現で言えば、感謝の法則です。あなたが完璧に感情と知覚のバランスが取れた時には、感謝と真の愛を感じずにいることはできません。それは人生の両面全てを抱きしめる調和の体験です。人生における偉大な発見は、何が起きたとしてもいつでも必ず両極がペアになって生じているということです。均衡の法則から逃れることはできません。称賛と非難、平和と戦争、ポジティブとネガティブ、支援と試練、引き寄せる離れる、いつでもどんな時でも両極がペアになっているのです。宇宙はいつでもあなたの人生の目的やミッションを明らかにしようとしてくれています。均衡の法則は偉大なるスピリチュアルの法則の一つです。限定的で視野の狭い知覚を採用する代わりに、どんなにひどいと思うことが起きたとしても、素晴らしいと思うことが起きたとしても、あなたの人生のすべての面で両極の均衡を見出してください。すべての出来事はあなたがレッテルを貼るまではニュートラルです。両極の中心にはいつでも愛のメッセージがあるだけなのです。アファーメーション、快楽と苦痛、称賛と非難、支援と試練、すべては均衡の中にあります。私の人生で起こる出来事はすべて愛のメッセージであり、完璧にバランスが保たれています。私は幸せや悲しみを感じるための存在ではなく、愛と均衡の真実を理解し受け入れるために存在します、ということでね。じゃあ、まああれですね、もう一回この25歳からのいい女の時間割をちょっと、前回とは違うところをパッと開いてみましょうか。パッと31、自分を縛っているのは自分自身だと。 25歳まではタブーがたくさんあります。君にとってのタブーです。そのタブーをみんなで守っています。でも25歳からはそのタブーをなくすことです。タブーといっても麻薬をやるとか不道徳なことをやるという意味では決してありません。そんなことがタブーなのという程度のことです。例えばお金の話のできない人がたくさんいます。人前でお金の話をすることは自分のセックスの話を人前でするのと同じぐらいは同じぐらいはしたないことだという思い込みがあります。お金の話を人前で堂々とできない人はお金に対して学習できなくなります。堂々と話ができないという時点ですでに狭い自分の殻の中に閉じこもっていることになるので新しい話が入ってきません。また君の考えが間違っていることにも気づきません。それを修正することもできなくなります。今まで君が良かれと思ってやってきたことはすでに完成しています。ここから幅を広げていくためには君が今こんな話はしてはいけないと思うような話をすることです。タブーに挑戦するということですよね。タブーを破るね。それで自分の殻を破るということで新しい道が開けたり新しいステージにね挑戦したりということですよね。もう昨日できたことを今日やってもね成長はないですからね。これは各自バラバラです。ここから個性が出てきます。今君が最も自分の弱点と思っているところが君のタブーです。お金の話が平気な人もいますがほとんどの人はお金の話をしてはいけないと思っていますとね。まさに今本当にコロナのこの時期ですからやっぱりちょっとお金の話に対してはちょっとみんなね敏感になってるっていうかね、本当にお金困ってる人も多いと思うんですよね。まあもちろん余裕がある人も多いと思いますけどね。だから本当想定外の売上減ですからね。まあ今日も朝9時ぐらい栄の地下人誰もいませんでしたからね。で、まあ、僕がよく行く宮本むなしの2階席もう僕しかいなかったですからね。まあ、1階は混んでたんですけどね。それからセックスの話もほとんどの人がしてはいけないと思っています。でもこのタブーも自分で壊す勇気が必要です。それはみだらになるということではなくて話をするだけです。お金の話をしてはいけないと思う人がお金の話をするということはすでにタブーを破っていることだからそれで勉強ができます。サラ金からお金を借りてみようということではありません。タブーを破ってそれも自分の仲のいい人と話ができるかどうかです。知らない人とならできても自分の仲のいい人とはできないこともあります。僕は博報堂に勤めていた時代コマーシャルのコピーを書いていました。会議で自分が一番言えない言葉を発言してみるわけです。でも言ってみたらどうということはないのです。エッチな言葉以外にも一人一人が言えない言葉はたくさんあります。会議で今こんな馬鹿げた発言をしたら笑われるとか自分でも情けないと思うような言葉を言ってみることによって言葉の呪縛から解放されます。言葉の呪縛から解放されるということは発想の呪縛から逃れるということです。映画陰陽師の中で陰陽師が使う結界という世界があります。陰陽師安倍の生命は星のマークを書いてそこから出られないようにします。現実社会では君が結界と同じ世界を作っているのです。君はそこから出られなくなっているのですがそれを破ることができるのは君自身しかいません。思い切ってその言葉を言ってしまえばいいのですが言えないのです。会議で自由に物を言っていいのに実は自由に物を言えなくしているのは君自身です。君は心の中で金庫をたくさん持ってしまっています。実はまだ何が自分にとって金庫かを気づいていない人もいます。誰かと話をしていて下ネタを言われて嫌だなと思いムッとしてしまう人にとっては下ネタが金庫の世界です。そういう世界に気づいてみることです。それは自分の世界を確実に広げることになります。年がら年中その話をしなさいということではなくてそれによって今まで持っていた自分の世界が広がるのですと。いい女になるために31お金の話を堂々とできるようになろうということで長かったですねこれね。あとは27アドバイスを聞くには人生経験と余裕がいる、ね、あなたにはこういう欠点短所がありますねと言われた時にそれが図星であるほど反発を持ちますと、ね、確かにこういうことはありますよね。だからね欠点をね指摘されると ねなかなか心穏やかではないというかね特に大人になるとねなかなか欠点とか指摘されたくないですよね。でもまあそこをね、まあ、自分で分かってる場合と分かってない場合もありますからね、分かってるところ言われたらちょっとムカつきますけどね。分かってないとこ指摘されたらなんかありがたいっていうのあるじゃないですか。これ文章とかでもそうでね、この前このラジオトークでも僕言いましたよね。なんか体言止め、体言止めを多用しない方がいいって言ってね、でもその指摘された人はなぜ体言止めを多用してはいけないのかが分かっていなかったみたいな話をしたと思うんですけどね。 本当にね、僕なんかも本当に文章を結構長く書いてますけど、なかなかね、やっぱ自分ではね、書いた瞬間はね、やっぱ自分の文章っていうのはね、もうちゃんと、あ、これはいいなという状態で基本的には発表してますからね、どこも悪いと思わないんですよね。でも第三者からなんか指摘を受けると、ああ、なるほどっていうのはありますね。それはこの配信でもそうですよね。まあ確かにね、これ毎日やってるとね、やっぱり、面白い回もあれば面白くない回もあるんですけどね。今度ね、その、まさみや、26日にやるまさみやでね、ラジオトークの感想をくれた方とね、ちょっと、やるっていう回がありますけどね。それもラジオトークを聞いてくれて、フィードバックくれたんで、ああ、その聞いてくれたんであれば、ぜひやりましょうってことで、やるとなりましたしね。まあ、それでちょっとまた話変わりますけど、そういえば令和の虎にね、南原社長、元マネーの虎の南原社長ね、出てましたね。今回、プレミア回みたいな感じで、一気に3話分をバーッと一本でやってね。いやー、やっぱりなんか、南原さんが出ると場の空気がピシッと閉まるっていうか、もう本家本元が出ましたからね。で、なんか、なんか岩井社長の病気を暴露してましたけど、なんかね、心臓に、なんだ、ステント。が入ってるとか、心臓だと思いますけどね、ステント入ってるとか、なんか、がんになったのか、口腔がんかなんかなったのかな、岩井社長もね、まあ、南原さんもね、もう還暦言うてましたからね。で、なんかこ、志願者の人が、本当に、あれなんですよ、70歳っていうことでね、なんか、1500万を求めてね、なんかチョコレートかなんかな、なんかお菓子を作ってる、もともと年商何億の社長さんだったんですけどね、で条件付きでオールになったんだけど、志願者の方から断るっていうね、前代未聞の回でしたけどね、で今度なんか本当にレジェンドばっかりが集まってやるのもまたやるみたいですけどね、今回のは面白かったですよね。まだそんな再生回数伸びてなかったですけどね。ということで、見てない人は一回見てみてください。はい、ということで、ちょっと今回時間余ったんで雑談が長かったですけどね。はい、また明日お会いしましょう。さようなら。